罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ者は幸い。流れのほとりに嬉しきの時に至りて身を結び、葉もまたしぼまざるごとく、そのなすところ皆栄え、そのなすところ皆栄え。ハレルヤ主よ、汝の泉は枯れず、常しえまでも湧き上がる、湧き上がる。
では聖書の言葉をご一緒に読んでまいりましょう。では詩編をお開きくださいまして、25章を、あ、ごめんなさい。では箴言の方を読みましょう。箴言、詩編の後、箴言ですね。箴言第25章、箴言第25章でございます。一節から終わり、ご一緒にお読みいたします。これらもまたソロモンの箴言なり、ユダの王ゼゼキヤに属する人々をこれを集め、ことを隠すは神の誉れなり、ことを極めるは王の天の高さと地の深さと王たる者の心とは測るべき。銀より仮想のさらば銀行の持ちうべき器い、前より悪しき者をのさらばその暗い火によりて固く、王の前に自ら高ぶる、尊き人の場に立つことなく、汝が目に見る王の前にて下に下げられるより、ここに上がれと言われることを思わさない。汝軽々しく入れて争うことなく、おそらくは終わりに至りて汝の隣に恥ずかしむ。その時汝いかになさんとする。汝隣と争うことあらば、ただこれと争う、人のみそかごとを漏らす中、おそらくは聞く者汝を癒しむ。汝そ知られてやまざ、俺にかないて語る言葉は銀の彫り物に金のリンゴをはめたるが、知恵をもて今しむる者のこれを聞く者の耳に置けること、金の耳はと聖金の飾りのごとし、忠心なる使いはこれを使わす者に置ける、借り入れの日に冷ややかなる雪あるがごとし、よくその種の心を喜ばし、贈り物すと偽りて誇る人は雨なき雲風のごとし、怒りを遅くすれば君も言葉を、柔らかなる舌は骨を砕く、何時蜜を売るか、ただこれをたるほどに喰らえ、おそらくは食い てこれを巻き出す。汝の足を隣の家に刺激するなかれ。おそらくは彼汝を糸い肉まん。その隣に適して偽りの証を立つる人。斧刃または鋭き矢の音をし。悩みに合うとき、まめやかならぬものを頼むは、悪しき歯、また、なえたる足を頼むがあるとし。心の痛める人の前に歌を歌うは、寒い日に衣を脱ぐがあると。ソーダの上に酢を注ぐがあると。なんじのあだ、もし上なば、これに糧を送らず。もし乾かば、これに水を。何時隠するは日をこれが高面につく。何時は何時に報いたものとし。北風は雨を起こし、影ごと夕下は人の顔を浮かす。争う女と共に家におらんより、屋根の隅におるわいし。遠き国より来たる良き訪れは、川来たる人における冷ややかなる。正しき者の悪しき者の前に服するは、意の汚れるがごとく、泉の汚れたるがごとく、蜜を多く食らうはよからず、人己の誉れを求むるは誉れにあらず、己の心を抑えざる人は、石垣なき破れたる城のごとし。はい、まあそこまでですね。20節に心の痛める人の前に歌を歌うは寒き日に衣を脱ぐがごとく、ソーダの上に酢を注ぐがごとし、まあ別になんてことはないんですけども、この前蒸しパンというのがあって、蒸しパンというのはふかして作るパンですから別にオーブンなくても作れるわけでして、で蒸しパンにその重曹を使うという重曹だから、蒸しパンを重曹というのはまあこれソーダでしょうから、それはなんで蒸しパンを膨らませるかというと、それに酢を入れるんですね、あれね、蒸しパン作るときに調味料なんで酢が入ってる、酢を多少入れる、つまり酢と重曹が反応して膨らむっていう、まあ、仕組みなんですね。まあ初めてっていうか、まあ料理していればまあ思うことはそういうところから、聖書にそう書いてある、まあソーダの上に酢を注いだらどうなのかっていうと、わーっと膨れてわーわーっとすごいことに、まあ一瞬というか、まあなるわけですね。まあそれをうまく利用したっていうことなんでしょうね。膨れ菓子ってやつですね。まあそういうことで、まあ余計に、まあ、物事を大きくしてしまうっていうことでもあるのかもしれないし、まあ人間の感情を余計逆なでするっていうことかもしれませんけども、まあ自然界にあるこういう、まあ、ソロモンの時代にもすでに、ソーダ飲んでたか飲んでたのか蒸しパン作ってたのか、まあ、それ以上のことやってたと思うんですけども、まあ、今以上に本当に豊かな知恵に満ちたソロモンによって、国は安寧を保っていた時代でありますから、まあ今の方が進んでるとは必ずしも言えないわけであります、はい。まあそういうことで、まあ結論的にはここでの結論、己の心を恐れざる人はということで、自制心というのが出てるわけでありますけれども、自分の心をしっかりと抑えることができる、まあこの自制心というものがないと石垣なき破れたる城のごとし。まあお城っていうのはどうしてもこの石垣っていうのがあるわけで、まあ、石垣の積み方によってもお城のまあいろんなものが分かってくるとは思うんですけどね。 まあ、この辺の古いお城の跡なんか見ますと、もう荒積みっていう、荒積みっていう積み方も一生ガンガンガンガンこう積み上げるっていう、まあ、あのそういう、まあ、跡も残っていますよね。まあ、石垣がないと破れたる城である。やっぱり石垣というのは非常に重要なんだなと思うところでありますが、人間の心にもやっぱり石垣というものがきちっと築かれているということは、まあ自制心があるということになりますね。まあでも、まあ、あの松下幸之助さんの言葉にも残っているように、ああいう企業人というのは、経営者というのは、私も経営したことないんだけど、経営者の言葉っていうのは体験から出た言葉だから、まあ、なるほど、いろいろとこう頷けることがあるんですね。体験から出た人の言葉っていうのは大きい、なんかこう深く心の奥にこうちょっとこう来るような時ありますよね。だから意外とそのバーのマダムさんっていう、まあ、バーに行ったことはないんだけども、あのテレビで飲み屋の おばさんの話を聞いてたら心に深く刺さるようなこと言うもんねなかなかやっぱり経験体験から出た言葉っていうのはすごいなと思いますよ。だからそうですね、テレビのコメンテーターで知者学者だっていう人が言うよりもずっと心に深く入ってくる。ですから、そういうところをこう見ますとね、松下幸之助さんがおっしゃってるにはですよ、自由と秩序って相反するもんだっていう、まあ、人間確かに自由だ自由だって自由ばっかりやってれば社会秩序が乱れていくし、まあ、犯罪も横行してくるし、まあ、だけど自由だからそうやって犯罪も増えるって、まあ、確かにアメリカの社会を見てみれば、まあ、6秒に1件ぐらいの割合でピストル事件が起こってるわけですから。だけどもじゃあ秩序だ秩序だって言ってそれを厳しく規制すれば規制するほど人間は窮屈になって自由なくなっていくし、この相反する2つのものをいかに高度にこうですね、統合させていくか、というところが、まあ、社会の目指すところの一つ、成熟ということの一つかもしれませんけど、まあ、人間個人にしてもそれ言えることで、自由というものと一人だけで生きてればまあそれでいいんだけど、周りにやっぱ人々がいますから、世の中の人々、隣近所も含めてみんなコミュニティがありますから、その秩序というものと守らないと、自分も結局はハッピーではないわけになりますから、迷惑を被っていくことになるわけですね。ですからここは非常に難しいところですよね。つまり偏らないということで、そこでバランスを取るということなんだろうし、東洋的な思想で言えば陰と陽の、まあ、中庸を持つというか中庸の道を行くということになるわけですよね。陰に偏らず陽にも偏らずということですね。まあ、そこ の中間地点をどう見出していくかっていう、ことなんですけども、幸之助さんの結論は自主性だっていうんです。自制心とも言ってない、自主精神だって、自主性、自ら自主的にというこの自主性がそれを2つを統合していくんだっていう、この相矛盾する2つのものをですね、まあ一つに保っていけるのは自主性だっていうのは、これはまあ企業人の言うことだから、まあそうなんだろうと。これを信仰的に教会的に言えばどういうことかっていうと、聖霊に一人一人が導かれていくことなんですね。神様に一人一人が祈って導かれて聖書の神の言葉に立って行動していけば、 自由と秩序がうまく高度に保たれていくはずだよね。つまりそれは教会の姿ですね、うん、だからイエス・キリストがおっしゃったように、別に教会にこう規則っていうものが あってもいいし、まあ、なくてもいいんだけれども、まあ、規則っていうものはないと成り立たないんで、うん、だから法的にこの教会をですね、まあ、認めてもらうためにはですね、まず何を何が一番重要かというと、教会規則ってやつなんですね。で、教会規則を作って、で県知事さんに、まあ、ここで鹿児島の県知事さんに、まあ、認可をもらって、それで晴れてこれは法人としてやっていくということになる。だからその規則というものなくしては成り立たないし、規則というものを認可するわけですね、法的には。だからじゃあその規則というのはじゃあ自由に作っていいんですかっていうと、まあ自由に作っていいわけですよ。まあもちろん県の指導する人がいて、まあそれはつまり法律っていうのの範囲の中で作れないともちろんいけないやつ、うん、だから世の中自由だ自由だって言っても基本的には法律の範囲の中で自由なんですよね。だからそれは宗教も信教の自由だとは言うけれども、それは法律の範囲の中でその規則は認可されていくわけですから、法律からはみ出した規則はですね、それは認可できないわけですよ。まあもちろんのことですよね。だからそれはまあ指導者もいてちゃんとこう作る。でそれだけじゃないんですよね。で他の私たちの教団という教団のその中にあっても、それは他者にみんな迷惑をかけるようなことになってはいけませんから、まあその中でのまたルール決まりというものの中で規則というのを作っていく、はい。まあそういうことで、でもそれ作ったからパッというわけにも、まあ、3年間の審査を経て後、ですから、まあ日本は意外と宗教に対してはあんまり無頓着で、あまりこう宗教音痴みたいなところありますけど、それでもそのぐらいのことをやってるわけです、ね。だからまあ規則なくしてはこれは始まらないっていうことになってくるわけでありますし、その規則があることで、いろいろな面で助けられていくということになりますね。まあ国の方からすれば法人というものを一つ生み出すわけだから、ちゃんとした赤ちゃんをですね、健康な赤ちゃんを生み出さなきゃいけないということで、ちゃんと健康な健全な、まあ、規則のもとで、でもちろんその、法律の上には憲法がありますから、憲法には一応信教の自由ということだ。だから信教の自由というのもなんかちょっと怪しいとこあって、アメリカの、まあまあ、合衆国憲法を一応ベースにしてあるのかもしれないんですけども、今の日本国憲法っていうのは、まあ、GHQ の傘下の中で作ったもんだからそうなんでしょうと思いますけどね。けれどもアメリカの信教の自由というのは基本的にキリスト教以外のものは認めてないんですね。キリスト教の中での自由なんですよ。けれどもそれの解釈がどんどん自由だ自由だって言ってるうちに他の宗教はどうなってるんだっていう話になってくるわけ、うん、でこれが、いいのか悪いのかっていうと、まあ、あまりアメリカにとっては良くなかったと思うんですね。ですから学校で聖書を教えることもできなくなった。それまではアメリカは学校で聖書を教えていた。サラリーマンはアメリカのサラリーマンのほとんどは出勤する前にこの箴言を読んでそれから会社に行っていた、うん、まあ、こういう時代があったんですよアメリカ、ですから、まあそういう中で、まあ、規則というものはすごく、まあ、重要だし、まあ、規則がなくても秩序というのがありますから、これは神様の作った規則ですよね。秩序というのは つまり自然界に横たわってるもんですよね、うん、だからこの自然界を見ていった時にこの秩序というものがあるから動物だってライオンだってこの辺にクマがいるかタヌキがいるかよく分かりませんけどイノシシもいるわけですけどもああいう動物も自由勝手気ままに生きてるようだけれどもそれ自由勝手気ままに何でもかんでもですね襲いかかっていたら人間もたまったもんじゃありませんけれども動物ってのはそういうことしないようになってるんですね。だからライオンがですね動物を獲物を取るって言ったってもうそう簡単に取れないように神様は作ってあるわけです、うん、それでもう痩せ細って骨だらけになってもう子供たちも食べさせるものはないというぐらいの時にやっと一頭確保できたというのはまあそういう、まあ、ある意味過酷な世界ですからそれを見てですねいや人間がああかわいそうかわいそうなんて言ったってねそれはかわいそうじゃない彼らにとってみればそれは生きるか死ぬかっていう問題です、うん、だからこういうことを神様はちゃんと自然界に、秩序として作っているわけだからある時にその玄関のところにですねカラスが倒れてたからああかわいそうなカラスだ助けてあげようとは思わなくてああこれ倒れてるからもうちょっとそっとしとこうと思ったそしたらトンビかなんかが、まあ、多分トンビかなんかにやられて倒れてそこに墜落したんだと思うんですけどそしたらトンビがしばらくしてこうそっと見たらですねトンビが来て食べてるわけですよねああこれで掃除しなくて済んだと思ってですねそれから最後羽一枚だけ残して全部食べちゃいましたね、うん、だからこれが自然界の掟というもんでありますからだからこういうものを神様は作ってるわけだけどそうトンビもそれ食べないと生きていけないわけだからその弱肉強食みたいな変な言葉を作りますけれども、まあ、強いものが弱いものを食べるとは言ってもその弱いものはたくさんいるわけでその強いものは少ないわけこれもまた神様のバランス取れてるわけですよ自然界のバランスが、うん、だからその食物連鎖の頂点にいるのはライオンか獅子かあるいは猛禽類のオワシかなんかそういうことを言いますけれどもでもよくよくこの観察していけばその頂点にいるのは目に見えないもんなんですよね、うんまあ、いわゆる微生物っていうやつ微生物っていう目に見えないわけですよ、うん、けれども食物連鎖の頂点にいるって言ったらこれが微生物だって言っても過言ではない、うん、だからこの微生物ウイルスを人は恐れるわけですよね人間ほどこの頂点に立ってるものいないと思ってんだけどその人間ですら恐れるわけでありました、それでこの3年ぐらいはみんな世界中が、まあ、慌てふためいて恐れているっていう目に見えない敵との戦いっていう話でありますよ、ねうん、だからそれは微生物ですよね、まあ、微生物っていうのはウイルスって言っていいと思いますだからこのそういうことから神様がお作りになっている自然界を見ていくと私たちはそこからたくさんのことを学ぶことができるし信仰の世界で言えば我々が目で見えないところの祈りだったりそうですねそれから精霊の導きであったりまたまあその時示された聖書の言葉だったりそういうことが我々の人生に見える形のものを形作っていく打ち立てていく建設していくっていうことになるわけですね、うん、だからこの相反するものが一つにこう統合されていくためにはしかも高い次元でこうそれが融合され統合されていくためには何が必要か、まあというところがまあ、一つ私たちも信仰の世界においては聖霊に導かれていく聖霊に導かれていくそこには愛ということがベースにある、愛に基づき聖霊に導かれて従っていくという、まあ、このことによって、目先の問題が解決するわけじゃなくて、その対極的に物事がこうですね良い方向へ良い方向へと神の御心御旨へと導かれていくわけ、 でこれは時間の経過とともにはっきりと現れてくるから実を結ぶっていうわけですね。実を結んでいく、なんか私たちはそのインスタント社会になってきましたから、何でもかんでもパッとこうですね、チーンってやればですね、何でもこう出てくるというですね料理されて出てくるっていう社会に生きてますけども、でもやはり実を結んでいくっていうことは自然界のこれは秩序であり摂理であり神のお作りになったものですから、まあ、これも知っておかなければならない。私たちの信仰も3年経った時に5年経った時に10年経った時に形あるものがこう周りから対極的にですね、周りからこう変化して固まってくるということもありますから、決して目先のものに振り回されないようにしなければ、まあ、目先の利益というものに振り回されないようにしなきゃならないと思うわけでありますが、まあこの11節にありますように折にかないて語る言葉は銀の彫り物に金のリンゴをはめたるがごとし、この折にかないてという言葉ですね。折にかないて語る言葉、でこれは本当重要なことだなと思うんですけど、いくら名説教って言っていくら立派な説教をですね紙に書いて原稿を作って書いてきてここで発表したとしても、それがいいかどうかっていうのはその場で決まるわけですよね。それがそこでその時期にかなってるか、ドンピシャその当てはまっていればそれいいですよね、だけどもそんなドンピシャ当てはまるようなことを原稿で前もって書けるかって人間がということになるとこれ難しいことであります、だからそのね確かに短い言葉であっても、その時その場にいる人々の心にかなったメッセージが語れるかということは一番重要だと思うんですよね、まあ結婚式のスピーチとか披露宴でのスピーチとかいろんなこと頼まれることありますよね。あれも迷惑な話なんだけども出席するのはいいんだけども、そうですね。だからなんかでもあれもね原稿書いて、まあ、みんな一生懸命いいこと言おうと思っていくってそれもいいことで一つはいいことですけども、あんまり長いとあんまりこの よく思われない、そうですね、あんまり短いとそっけなくて なんだそれはっていう話になっている。だから折にかないて語る言葉、これは一番ポイントですよね。だからその折にかないて語る言葉を私たちがどう発信することができるか、これはすごく重要なことですね、そういった時にこれをですね意識したら 話せないんですよこれって、なんか一ついい話してやろうと思ってですね3分間でまとめていい話してもねこれが全然入っていかないんだね、だからそのねここはなかなか難しいとこだなと思うんですね、ですから私たちがこの意識しないでたまたま語った言葉がその人にピンと来てしまったということがあるわけ、これも言ってみれば神業ですね、これはね神業だけどもそういうことがどうして私たちができるんでしょうか。それは毎日の日々の生活の中に異言の祈りが15分なされていたらそれは経験されていくと思うんですね、だからこの間ある牧師先生がこうおっしゃるんですね、まあ今は海外だどこだっても行ける時代じゃないですから、でもその牧師先生は教会の近くにあるJR の駅に行って、まあ、大きな立派な駅なんだけども、そしてそこでこう伝道をしてるっていうわけ、いや素晴らしいと思いますね、本当に、私も真似しようと思ってなかなかそれはちょっと寒いからね、 そうやっていろいろ言うわけで自分でね。でもその先生本当にあの駅に行って、そしたら外国人の観光客の、外国人の観光客って言っても今はまあ西洋人の人が多いんですよ、うん、そしたらアメリカ人だったと。アメリカの何州って言ってたか今言ってましたけども、そこから来たと。そして福音を語った、お話をして、あ、でもそこで何か触れたんでしょうね、その方のその語った言葉がその方の何か触れ、これ不思議ですよね。同じようなことを語ってるようなんだけど、こっちではでもなんか無意識に言ってることがあるんでしょうね。それが俺にかなう言葉であった場合、相手にこう来て、そしてそのアメリカ人の方はその牧師先生の教会に行って、そして水トレモの救いに預かった、はい、その時のその牧師先生があの何気なく言ったわけですよね。あのいつでもね、いつでもどこでも、この何かあった時でもない時でもいいですけど、いつでもね、この威厳で祈りなさいと、今聖霊を受けて威厳が出てきた、その威厳の祈りを自分でされていったらいいですよと、ね、そうした時にあの神様が働いてくださるから、まあ、それだけこう聞いてた。これが後になって、彼が後で手紙に送って、この先生にお礼をよこしたということになる。この一言ですよね、その一言で。なんでそうなったかというと、このアメリカ人の方は、それから旅行旅を続けている最中に、パスポートと財布と一式紛失したわけでね、なくした、はい、でこれでね、もうパニックになったらしいですね。それはよくわかります。まあたとえ日本だと言っても、まああの安全だとは言ってもですよ、日本でもそれはパニックになりますよ。もう、こう我々外国に行って、そんなことになったらもうどうなっちゃうの、はい、まあだから、もうパニックになってわーっとなったらしいんですけど、その時にその牧師先生の言葉を思い起こしたっていうのはね、これはまあ聖霊なんだろうね。それでお祈りしたと、うん、そしたらあの平安が来たって言うんですね。平安が、こういうことをですね、聖霊の力を借りないで人間的にやろうとしたら大変な修行が必要だと。修行が必要なのか、人間の自制心が養われていかなきゃいけないか、まあ大変だったと思うんですけど、お祈りしたら平安が来た、うんね、それで平安が来たら頭がこうちょっと働いてきて、泊まっていた、ね、昨晩泊まっていたホテルにちょっと戻ってみようと、いうことですね。それが不思議ですよね。そういうこの何かこう導きが自分の中に、これは聖霊、祈ったからそこに何か感じた。それは頭じゃなくて腹の方の心の方に来るわけ、うん、頭ではよくわからないですよね、うん、だけれども、あ、そこに帰ってみよう、うん、そしてこれ私もね、何度かそういう経験してるからよくわかりますよ、はい、やっぱりこう外に出ることが多い人は、またアメリカ人はよく旅をするから人多い。でホテルに帰った。それでホテルのスタッフに話をしたら、ホテルの方曰く、それは多分あのバスに乗った時に紛失した感じがしますねと。じゃあそのバス会社に連絡してあげましょう、はい、そして連絡してくれた、そしたらバス会社の方にそれらしきものがあったので、まあ翌日届けましょうとホテルね。それで彼は何かそこで平安を得、それでお腹が空いたということが気がついてそれから食事をしたら、その食事をしているところでまたアメリカ人と友達がになったとか言って、まあ本当にね、この救われた後に威厳で祈ったことによって自分が守られたっていうことを経験したわけ。それでお礼の手紙をこの、まあ 牧師先生に送ってきたと、こういうことです。だからこれはお証しですけれども、まあ本当にね、この聖霊というものが我々のうちにイエス様がいらっしゃるという、はい、だから私も東京のどっか山の登山に乗ろうとして財布を取り出したら財布がなかったもんだからパニックになりました本当にね。これも誰かにすられたなと思って、すりにあったと思ったわけですけども、でもその時やっぱりこう精霊ですよね、精霊が教えてくれた、今蕎麦屋で蕎麦食べたから蕎麦屋に戻ってみると、またそのせっかく駅まで歩いてきたのをまた戻って、東京はもう歩くしかないから東京ってのはほんで蕎麦屋に戻って、蕎麦屋の働いてる店員さんに、どっかで財布見かけませんでした、大変ですね、どうしたんですかって、ね、ちょっと待てよ、自分が座ってたところ行ってみたらその下に落ちてましたから、あ、やっぱり神様だと、うん、まあ非常に感謝したわけで、だからそういう経験はよくわかるんですね、人のそのお証し聞いても、でそれだけじゃありません、まあ、いろんなところで聖霊が、まあ、導いて教えてくださる、ね、だからこの折にかないて語る言葉、その一言が彼の、ね、まあ、道のりで旅の途中で生きた神のお証しとなってきた。だから見えないものを私たちはよく見えるようになってくる、うん、この見えないものが実は食物連鎖の頂点にいるということが見えてきたら、これはやっぱり神様のお作りになったこの自然界に与えられているこの法則っていうのは、秩序っていうものはもうこれ変えることができない確固たるものだな、まあ思うわけでありますけれども、だけども、そうですね、ここにはまあ有名な言葉がありますね。これは後にパウロが新約聖書でも引用してますよね、21節に、汝のあだもし飢えなばこれに糧を食らわせ、もし乾かばこれに水を飲ませよ、汝隠するは火をこれが神戸に積むなり、はい、あなたのあだというのは、あなたの敵が、まあ、敵対してる人がいますよね、まあ、職場でも、まあ、そういう人はいるわけで、まあ、敵対はしてないけどもどうも合わない人とか、まあ、いろいろいるかもしれません、はい、まあ、汝のあだもし飢えなば、でもその方がもし何か逆境に陥っているようなことがあれば、ね、これに糧を食らわせ、ね、はい、お腹が空いているならばおにぎりを持って行ってあげるとかですね、まあ、そういうことで簡単に言えばなかなかできないことだけど、なんかわざとらしくやってもいけないしね、うん、なんか芝居かかってやってもいけないしね、なんか自然にできないといけないですか、そういうことね、うん、自然にできるって重要ですよね。だから汝のね、あだもし飢えなばこれに糧を食らわせてあげなさい、もし乾かばこれに水を飲ませてあげなさい、ね、川中島で米を食ったか味噌を食ったか塩を食ったか知りませんけどまあ、ああいうことが戦国の武将でもあったわけじゃないですか、うん、ね、敵に何か送るということ、だからあなたのあだもし飢えなばこれに糧を食らわせ、これに乾かばこれ水を、これがね実は戦略だったりするわけね、うん、何時隠するは火をこれが神戸に積むなり、その頭の上に炭でも乗っけるようなもんだっていうのそれね、相手の、うん、これが一つの戦略だっていうんですね、うん、まあ戦略とか知りませんけど、まあ我々ね、まあ本当に敵に対して敵対しがちですけども、その逆をやっていくっていう、相手に取らせるっていうことが、これがまたさらに勝る強力な戦略だったりするわけですね、うん、だから将棋なんかやっててもそう思いますよね、将棋やってても相手に取らせることで勝つっていうことはあっても、相手の駒取ったからって勝つことってあんまりないんですよね、うん、 あれも不思議な世界だなと思います。だからそうですね、何時のあだ上なばこれに糧を食らわせなさい、こういうことができるということは、これとまたその正反対がここ、ね、この20節にあるように心の痛める人の前で歌を歌って慰めてあげようと思ってね、歌を歌ってあげたら余計傷つくっていうね、まあ、そういうことがあるわけでありますね、だからまあ、もしそういうことをやる場合はですね、心の悲しんでる人のところでは選曲が重要ですよね、ね、悲しんでるからって楽しい歌を歌っちゃいけない、悲しんでる人には悲しい歌を聴かせる、まずこう同調させるっていう、悲しんでる人に悲しい歌を聴かせていって、そして同調したところから少し、だから要するに共有するっていうことは最近よく言われますけども、共有する、共鳴する、共感する、ね、人は共感を求めている、まあこれはあると思いますね、だこの人は多分楽しい歌ってしまったんだろうと思うんですね、だから、まあ共感できる人を人は求めているということはありますので、まあ我々もそうしてあげることが、まあ、できれば幸いだと思うんですね、まあ、ということで、まあ、この前もある信者さんが、ある信者さんって、まあ、ここの教会の人じゃないんだけども、誰も知らない、私しか知らない方ではあるんだけど、まあだけどもこの人世の中のキリスト教会でいろいろ勉強してきたのだと思うんだけども、それで我々のこの時代の後に、イエス・キリストがお迎えに来るまでの間、この世界は未曽有の大患難時代に襲われると、ね、だからその大患難時代を元気に乗り越えていくために頑張りましょうみたいなこと言うんですね。何をこの人言ってんの、何をこの人っちも言ってんのかと、まあ、思ったんだけども、世の中のキリスト教会みんなそうやって教えるんですよね。世の中のキリスト教会はこれから世界は統一されて一つになって、それで大患難時代が来るからそこを通り抜けていかなきゃいけない、ね、その時にはですね、大変なことになるだけども、キリストが迎えに来るまで頑張って生き延びましょうというね、こういうことを、まあ、言ってるからね、まあ、いや私はもう嫌だよそんな大患難時代、そんなものをですね、我々はそこから逃げていく、逃れていく道をイエス様は用意してます。イエス様はこの真の教会、自分の真の花嫁なる教会には大患難は合わせない、これが聖書に言ってることです。大患難時代合わせません、ね、それを逃れさせるために先に、その前に私は迎えに行きます。自分の花嫁を、キリストの花嫁なる教会を迎えに行きます、そう言ってるわけですよね、だからキリストがこの地上に現れてくることを再臨と言ってるわけ、再臨、これ再び望まれるから、この地上に、だから再臨。じゃあ初臨というのはどこだったかというと、クリスマスにキリストがお生まれになった、神がこの地上に肉体を持って来られた、これがクリスマス、これが初臨ですよね。最初に望まれたから、そのキリストが天に昇っていかれるときに30歳ちょっとですよね、十字架にかかってよみがえって40日後に天に昇っていかれた、その時に私はまた戻ってきます、再び戻ってくると言ったから再臨。昇っていかれた場所はエルサレムのオリーブ山から昇っていかれた、だからまたこのオリーブ山に降りていきます、これが再臨、キリストの再臨ですね、はあ、だからその初臨と再臨で、初臨というのはね、イエス・キリストがクリスマスでお生まれになったんだけども、そのお生まれになったのは聖書の旧約聖書に予言されてるわけですよ、 イエシュア・マハシュアという方、このイエシュア・マハシュアということはイエスというメシア、メシア、マハシュアというのはキリストのこと、メシアですからね。アブラハムという一人の人を神様が選んだときに、あなたの末は広がって一つの民族がそこから国家ができますけれども、あなたの末にというこの単数形で言ってるわけ、末末にとは言ってない、あなたの末に一人の人が生まれてくる、それが私の使わすところの救い主である、ね、キリストである、まあ、言ってみれば神ご自身が肉体となって地上にそのユダヤ人を救いに来る、実際は人類を救いに来たけれども、アブラハム一人の時に神様はそのアブラハムに約束を与えた、ね、そのアブラハムが神からの約束をいただいて、アブラハムはそれを待ち望んでいたんだけれども、実際に来たのはイエス・キリストが生まれてきたのはそれから2000年経った時です。まあ人間的に見れば長い時間ですけども、神様から見たらそんな長くはない。約束したことは必ずなる。だからイエス・キリストがまた再び再臨するということは、これは事実なんですよ。なぜかというと、先にもうそういうことあったから。アブラハムに約束してから2000年経ってイエス・キリスト本当に来られた初臨ですね。ということが確かにあったということは、もうこれ事実ですからね。それからもう今2000年ちょっと経ってますけれども、やがてイエス様が来る、再臨、再び来る、これは間違いない事実であります。そしてイエス・キリストもそれ言ってるし、聖書もそれ言ってますね。このオリーブ山にこの世界が大患難の時代が来るけども、その患難時代は7年間、この患難時代に地球上の3分の2の人々はもう死んでしまうぐらいの大変な災害だ。そしてその災害の最後にエルサレムが、そうですね、軍勢に包囲されて、そしてですね、攻め滅ぼされて、占領されて、そして破壊されていくんだ、けれどもその時に散々たる敗北を喫した、その時にキリストは天から降りてきてエルサレムのオリーブ山に立つ。その時にですね、この世の敵は皆裁かれて、一掃されて、悪魔サタンも裁かれて、そして、エルサレムをユダヤ人を救うんだ。その時にユダヤ人は初めて自分たちの救い主があのイエスだったんだ。ユダヤ人が民族的に今イエス・キリストを受け入れてませんけども、初めてユダヤ人の改心がある。そこで自分たちは、そう、あのイエス・キリストが誠の救い主であった、ね、キリストであった、アブラハムに約束したあのお方はあのキリストであった、そのイエス様が降りてきて初めて彼らはその前にひれ伏すというんですね。だから大患難時代の7年間というのは、特に後半の3年半はユダヤ人にとっては過酷な時代になりますけども、けれども、あのそれはユダヤ人にとっての救いを与える神の怒りの時ではありますけれども、それを通してユダヤ人は目が開かれていくということなんですね。だからこの聖書に予言されている再臨というのは、この大患難時代が終わった時にユダヤにやってくるイエス・キリストの再臨、このことなんですよ。ただですよ、それはユダヤ人に対しての話であって、教会に対してのものじゃないです。聖書を見ていった時に、あの人なるイエス・キリストですらも教会に対する教えというのはあんまりしてなくて、ユダヤ人に対しての教えというのは、ユダヤ人に向かって話をしているわけです。教会に対する教えというのは基本的にパウロがしてるんですよ。これ、このパウロという人を通して神様は教会に対するメッセージを与えているんですよ。だからこの地上再臨のことしか旧約の預言者も知らないし、イエス様も大体メインにこのことしか話しなかったけれども、たった一人だけその7年前にこの教会をイエス様が携え上げるために空中までお迎えに来るということを言ったのはパウロだけなんです。 ポーロにしか示されなかった。ポーロにしか神様を教えてなかったそれ。けれども、まあ、パウロはキリストの体なる教会全体に対して手紙でそのことを送ってるわけですね。だから我々はこれ読めるわけ。だからそういうことを見ましたときに、このルカ伝の21章を見ますと、これまあイエス・キリストのお言葉なんですけども、ルカ伝の第21章ですね、はい、ルカ伝の第21章の20節から28節までをご一緒にお読みいたします。新約聖書ルカ伝第21章、20節ご一緒に読みますね。何時らエルサレムが軍勢に囲まれるを見ば、その滅び近づけりとし、その時ユダヤにおる者どもは山に、都のうちにおる者どもは家、田舎におる者どもは都に入るな。これ記されたるすべてのことの遂げらるべき刑罰の日なり。その日には身ごもれたる者と父をおのまずる者とは災いなるか。地に大いなる悩み、身怒りと波のず。彼らは剣の刃に倒れ、または囚われて諸国に行かれ。しかしてエルサレムは異邦人の時満つるまで異邦人に踏みにじられるし、また日月星に印やら、地にては国々の民なり、海と波との鳴りとどろくによりてうろたえ、人々を恐れ、かつ世界に来たらんとすることを思いて肝を失う。これ天の万象を古い動けばない。その時人の子の力と大いなる栄光と雲に乗り来たる方見、これらのこと起こり始めなば仰ぎて神戸をあげよう。何時らのあがない近づけるなり。でこれイスラエルのユダヤ人のイスラエル民族、ね、ユダヤ民族に向かってイエス様が述べているこの教えでありますよね。だからこのエルサレムが軍勢に囲まれるのを見ればって書いてありますけれども、これはまあ歴史と符合すると、紀元70年にエルサレムが滅んでしまって、イスラエルという国もなくなってしまったんですけども、これはローマ帝国に滅ぼされるわけですよね。だからローマ帝国に滅ぼ、だからそのことを言ってるというか、そのことも言ってるようにこう予言というのは重なるから、ようだけどもここにはちょっとその時とは当てはまらないことがどんどん後ろの方に、海と波が鳴り響くとか、世界に来たらんとすることがこうだとか、天の万象降る動くとか、それは紀元70年の話ではないわけですよ、ね、だからでもイスラエルという国は紀元70年に滅んだ。なぜ滅んだかというと、から68年ぐらいに2、3年前に反乱を起こしたから、ローマに向かって反乱を起こしたね、クーデターとか反乱を起こしたから、ローマは自分たちに逆らうのを徹底的に潰すっていうのがローマ帝国のやり方ですから、自分たちに従うんだったら寛容に、ね、宗教も認めましょう、文化も認めましょう、何でも勝手にやりなさい、好きにやりなさいって言うんだけども、一旦逆らったらそれはもう完全に鎮圧するっていうのはローマ帝国で、だからユダヤ人はそれに逆らったわけだ、まあイエス様がご在世当時はこのイエス様がそのクーデターの一番 の指揮官と思った人たちもいたらしくて、そしてイエス様のお弟子さんたちまでもイエス様がそのこのイスラエルを回復してくれる人だ、こういうふうに思ったわけ。けどもイエス様が言ってるのは神の国の話で、そういうことを言ってないわけです一切、だからこの70年の前になりますと、ユダヤ人がこのローマ帝国に反抗するから、ローマ帝国がそれを潰しにかかるわけでありますけれども、途中で北のゲルマン民族はまた放棄してきたから、それを抑えにかかっていく、いる間にユダヤ人がちょっと逃げだあちこち逃げ出したっていうのは散っていったっていうのがあるわけですけれども、いずれにしても エルサレムは紀元70年に、まあ、崩壊するわけです。包囲されて、そして石の上に石が残らないまでに跡形なく潰されていくわけです。まあ、これもまあキリストの予言通りでありますけれども、でもそのことを言ってるようだけどもそうでもないんですね。これ後の日の、でもそれからイスラエルっていう国もなくなっちゃったんで、聖書の予言にイスラエルイスラエルと書いてあるけれども、それはイスラエルのことではなくて教会のことだと置き換えて聖書を解釈する人々がほとんどだったんですよ。それまでもう国はないんだから、聖書にイスラエルと予言されてるのは教会のことだと、ね、教会だと思えばなんかぴったりこう辻褄が合うようにも感じるけれども、そうでなかったというのが分かってきたのは1948年にもう一度イスラエルが建国されてしまったからです。国がもう一回再びそこで起こったわけですよ。70年で失った国がまた出てきたわけです。だから聖書予言というのはやっぱり正しいわけですよね。そこにイスラエルという国がまた今存在しているわけです。そしてそのイスラエルが軍勢で囲まれる日が来る。これは大患難時代、世界がもう大変な時代が来て、その7年の最後の終わりの時にエルサレムは軍勢で囲まれていく。諸国の王たちって書いてあるから、これはヨハネの黙示録とダニエル書とのその予言書を見ていくと、諸国の王たちがハルマゲドンという広場に集まって、高原に集まって、そこからエルサレムに攻め上る。そしてエルサレムは全部崩壊して、そして占領されて、ね、破壊されて、そして、大敗を喫する、ね、けれどもその時にキリストがそこに降りてこられて彼らを全部滅ぼす。そして彼らの諸国の民を神はキリストは裁くと、こういうふうにある。そしてユダヤ人はその時にイエスキリストに目が開かれて、そうですね、回収していく。ユダヤ教から、ああやっぱりイエスキリストだ、ね、イエス様に、まあ、心が開かれていく、まあ、ユダヤ人の改心ということはそこである。これは全部予言なんですけども、だからそのことを言ってるわけだ。これまだ起こってきてないことですね、はい。だけども28節にあるように、これらのことが起こり始めれば仰ぎて頭を上げよ、何時らの贖い近づけるなり。だからこの大患難時代の終わりの頃になって、ね、ユダヤ人は救われる日が近いから、まあ、待ち望みなさいって言ってるんだけども、その前に起こることが29節から書いてあるね。これ29節から書いてあることは、これは空中再臨、ね、このもう一つの再臨の方です、これね、うん、そこに書いてあることよりも7年前に起こることだ。7年前に起こってくること、これをイエス様はおっしゃってるわけね。だからこの29節から、36節までご一緒に言いましょうね。またたとえを言いたも、一軸の木、またすべての木を見よ、すでに目指せば何時らこれを見て、自ら夏の近きを知る、格のごとくこれらのことの起こるを見ば、神の国の近きを知れ、我まことに何時らに次ぐ、これらのことをことごとくなるまで、今の世は過ぎゆくことなし、天地は過ぎゆかん、されど我が言葉は過ぎゆくことなし、何時ら自ら心せよ、おそらくは飲食にふけり、世の煩いにまとわれて心を鈍り、思いがけぬ時、かの日罠のごとく来たら、これはあまねく地の表に住めるすべての人に望むべきなり、この起こるべきすべてのことを逃れ、人のこの前に立ちうるよう常に祈りつつ目を覚まし、だ今読んだこの29節からのところは、先に起こるからこれは後に書いてあるというのはなんかちょっと変な言い方なんだけども、こっちが先に起こるわけね、うん、これが、ここに書いてあるように、34節、何時ら自ら心しなさい、おそらくは飲食にふけり、世の患いにまとわれて心鈍り、思いがけぬ時にかの日罠のごとく来たら、これはキリストが空中まで迎えに来る再臨のことを言ってるわけ。空中再臨と言ってるわけ、これを、ね、それは こう人々が飲食にふけりということは、まあ平和だ平和だと言って、そして食べ物も飲み物も豊かにある時代の背景がそこにあるわけ、そうですね。だからこれ大患難時代じゃない、これは、うん、だけれども、それが来た時に我々は天に携え上げられて、聖霊を受けた人は全員教会ですから、これ教会というのは聖霊を受けた人のことですね、その集まりです、だからこの、全員強制的に引っ張り上げられるっていうわけですね。空中にその人が嫌だと言っても何と言ってもね、それ関係ないな、強制的に天に引っ張り上げられる、ハルパゾーというギリシャ語が使われている、そうですね、だからこの天に引っ張り上げられていくのが、これが教会、キリストの花嫁なる教会、集合的に見た教会、別の言い方すれば聖霊を受けた人々ということですね。でこれが天に上げられていったら、この地上に残された人々にとっては大変な、このいろんなパニック状況が起こるわけですよね。急に何億っていう人々がいなくなるわけですから、聖霊を受けた人々がみんないなくなるわけですから、これは混乱が生じてくる、社会においては。それつまり再臨、空中に我々が携え上げられていった直後から、この地上ではいろいろな変化が起こっている、大変化が起こっているということであります。だからユダヤ人はイエス・キリストを受け入れないし、民族的には聖霊を受け入れている人はいないんですが、民族的個人的にはいるわけですよ、個人的には。だけど民族的には受け入れてないから、ユダヤ人は取り残されてこの地上で大患難時代を、まあ、迎えていくし、それから真の教会ではない教会、本物の教会ではない教会も、それも教会の裁きということになりますよね、地上に残されていくということです、はい。だからこのイエス様がおっしゃってるのは、ちょっとここでおっしゃってるんですよね。ここでこのちょっとおっしゃってるんだけど、36節、この起こるべきすべてのことを逃れって、これな、起こるべきすべてのことって、これ順番がよくあんまりいい訳じゃないんだけども、これはね、この順番逆にした方がいいんです。このすべての起こるべきことを逃れてっていう、すべてのというのはこの20節からずっと書いてあることですね。大患難時代も逃れてね、行くためにお祈りをしてね、常に祈りつつ目を覚ましおれっていうことは、個人的にはあなた方ユダヤ人であっても、個人的にはみんな救われるわけだから、水取りを受けてね、教会は初めユダヤ人から始まったんですから、初代の教会はみんなユダヤ人ですから、だから個人的にあなた方はこの救いを受け入れて、聖霊と洗礼を受けて、そしてこの来たるべき全てのことを逃れるようにしなさいと、これがイエス様のアドバイス、ね、をここで、でもこれ全部ユダヤ人に向かって言ってることですね、はい。我々教会に対して言ってる教えじゃないです。だからユダヤ人はそうじゃないと、みんなこの大患難時代を通って最後にイエス・キリストが地上に降りてきて、そしてあなた方を救ってあげますよって言ってはいる、まあ、アブラハムの子孫を救う、ね、そういうことでありますから、まあそれよりもね、それよりもその全てのこれらのことを逃れて、その前に救いを受けておきなさいって言ってるわけですよ、イエス様はね、はい、この救いを受けておきなさいよと、まあ言うんですけども、なかなかユダヤ人はその後、初代の教会はユダヤ人だったとはいえ、その後ユダヤ人はどんどんどんどん固くなになっていって、これが異邦人ね、ユダヤ人以外の人々に受け入れられていく、救いは広がっていって、異邦人教会になっていくわけですから、ですからこの手、このパウロという人が、まあパウロはユダヤ人ですけども、パウロがたった一人この空中再臨ということを示された人です、神様から。だからこのパウロの書いたテサロニケを読んでいくと、テサロニケ全書の、もうそれだけ読んで終わるわけ、テサロニケ全書の テサロニケ全書ですね。だからこのテサロニケ全書の4章を見ていきますと、この8節ご一緒に読んでいきましょうか。このゆえにこれを拒む者は人を拒むにあらず、何じらに聖霊を与えたも神を拒まない、はい、この世の中の人はたった一つの罪において有罪に神様からなるというのは、それは何かというと神イエス・キリストを拒んでいく罪だと。イエス・キリストを拒んでいくということは聖霊を受けないということ、聖霊も拒んでいく。聖霊を受けなかったらこれは携え上げられていかないから、この時代が終わった後の大患難時代を通って、そして大患難時代に偽キリストに従ってしまった人は皆滅んでいく、一緒に滅ぼされていく、ね、でもその偽キリストに従わないと食べ物も買えなくなりますよと、聖書にはそう、ヨハネの黙示録にはそう書いてます、はい、だからみんな従ってしまう。ユダヤ人は従わない、なぜかというとキリストに反対してるから、最初から偽キリストにも従わない。彼らはヤハウェの神、ヤハウェの神ってそればっかり、まあ、未だに言うわけです。だからそしてその後にどう書いてあるかというと、そうですね、14章の16節17節をご一緒に見ましょう。16、17、テサロニケ全書第4章16、17、それ主は号令と御使いの長の声と神のラッパとともに自ら天より下りたま、その時キリストにある死にまずよみがえり、後に生きて残れる我らは彼らとともに雲のうちに取り去られ、空中にて主を迎え、かくていつまでも主とともにおるんです、はい、空中にて主を迎えとか、空中までイエス様降りてきて、我々は雲のうちに地上から取り去られ、この取り去られというのが、ハルパゾーという言語ですから、これは軽挙と訳してももちろんも問題ないですね。軽挙というのは聖書のところに出てこないという人もいますけど、そうじゃないです。携え上げられていく、引っ張り上げられていく、ね、取り去られていく、その人の意思にかかわらずということ。取り去られたらもう誘拐されるのもですね、その人は嫌だ嫌だって言ってるの、私は行きたくないって言ってるのも取り去られるって思う、はい、そうですね。だから何にしがみついてもダメ、うん、それはキリストの花嫁をキリストが取り去っていって、そしてその後に7年間の患難時代が来て、世界が混沌とある状況が来て、ユダヤ人の改心があって、エルサレムにもう一度キリストは再臨降りてくる。今度は地上にまで降りてくる、空中じゃありません。今度はオリーブ山エルサレムに降りてくる、これを地上再臨で、その時にイエス様一人で降りてくるんじゃなくて、生徒、救われた生徒たちを一緒に引き連れて降りてくるっていうわけです。その時に引き連れて降りてくるということは、先に引き取られ取り去られないとそうならんわけですね。そうですね、花嫁なる教会と一緒に降りてくるわけだから、花嫁なる教会は取り去られていってないと一緒に降りてこれないですね。まあ私がパスポートを見ればいろいろスタンプが押してあるけれども、日本に戻ってきた時は入国になるわけだよね。入国、自分の国に帰ってきたわけだから。でも入国したならば、入国した数と同じだけ出国したスタンプがあるわけです。出国したことがその前にあるわけです。出国したから入国してきたわけ、うん、そうですね。それありえない。出国してないのに入国してきたとありえない。どっから来たんだって言われるそうですね。だからイエス・キリストと共に花嫁なる教会がエルサレムに地上再臨として降りてくるんだから、大患難時代が終わった時に、最後に 降りてくるということはどっかで一緒に携わげられていないとそうならないです。だからこの2つの再臨は全く違うものです。空中再臨というのは主が空中まで来る、地上再臨は地上まで降りてくる。この間に7年間のブランクが、ブランクじゃないけど大患難時代が入っているというんですね。それから空中再臨は花嫁なる教会を天に携え上げていって、その時にも死んでいる人は復活して、蘇って、そして復活した人々、救われている人々と一緒に我々雲のうちにって書いてあるからね。ここまず、16節に、それ主は号令と御使いの幼子と神のラッパとともに自ら天より下りたまわ、その時キリストにある死にまずよみがえりっていう、聖霊を受けた人々の肉体がよみがえると、イエスキリストは墓からよみがえってきた。これが一番の模範となったんですね。それと同じようにキリストにある死にはまずよみがえる。だから洗礼を受けた時に我々水の中に全部沈んで、そこから上がってきました。この上がってきたということ、キリストと共によみがえってきたということ、まあよみがえることがもうそこで約束されているわけです。だからそのテサロニケの教会の人々はパウロの教えを聞いて、いや、イエス様が空中まで迎えに来るのは今か今かと待っていたんだけども、もうすでに死んでしまった兄弟姉妹方のことが心配になってたわけですね。もうあの死んでしまった人たちはどうしたんだろうか、もうイエス様が来る時に迎えに出れないんだろうか、ね、と思ってたら心配する必要はなかった。パウロがそれは復活してきますよと、ね、だからそして後に生きて残れる我らは彼らと共に雲のうちに取り去られます。だから亡くなった聖徒方の霊魂は今天国にいますけども、肉体は今お墓の中にあるとしても、ね、その日が来た時には肉体は復活してきて、天国からその肉体の中に霊魂は戻ってくるわけ。もう一度その肉体の中に、復活した肉体の中に戻ってきて、生きてる我々は生きたままこの肉体が変えられて栄光の体に一緒に天に携え上げられる。だから心配することないですよ。ね、テサロニケの教会にパウロはそう言ってる。ですから、そしてかくていつまでも主と共におるべしと書いてありますから、大患難時代とは関係ないんですよ全然。そしてさればこれらの言葉を持って互いに愛に慰めていきなさいよ。だから地上再臨の時、キリストが地上に降りてくる時には死者の復活は書かれていません。一切ありません。空中再臨の時には死者の復活が書かれていますね。だからこれ全く違う別個のこと、再臨は2回あると、ね、でも世の中のキリスト教会はそれが分からないですね。知らない、聖書読んでいるんだけどもそう見てない。再臨は1回だけだ、ね、ユダヤ人を救うに降りてくるだけじゃ我々もその時に生き延びていたら救われるんだとこういうわけ、でその青年がそういう頑張って言ってるわけで、まあ頑張ってよって言うんだけども、私たちはそうですね、その我々はそこは逃れたい方だからイエス様が逃れてい、くようにしてくださるわけで、はい、だからさればこれらの言葉って互いに慰めなさい。でご賞味はここもパッパッと私が言います。じゃあそれいつ来るんですか。兄弟を時と気につきては何時らに書く、これ誰も分かりません。いつ来るかは地上再臨は分かります。多くの人々が消え去ってから7年後ですから、地上再臨は大患難じゃ7年だから、再臨があって空中再臨があって7年後に来るってこれちょっと分かってる。でも再臨、空中再臨はいつ来るか分かりませんね。それから主の日の盗人の夜来たるがごとく来たることを自らつまる、だからこれは空中再臨のことを言っているわけです。地上再臨は分かりますから、人々の平和無事なりというほどに滅びにわかに彼らの上に、あ、今日も平和だ、今日も安泰だ、今日も世界は平和だと言ってるうちに再臨来るという、これ空中再臨だからそうですよ。地上再臨は大患難時代ですから、世界は平和だ平和だという人一人もいませんその時。そうですね、だからこれ別問題だから、我々は地上再臨の時は主と共に降りてくるわけから、 で大患難時代の最中は天においてその災いを地上の災いを過ぎ越しているわけですね。ですから、そのごとく私たちはしっかりと、この9節にもありますように、それ神は我らを怒りに合わせんとにあらず、主イエスキリストによりて救いを得させんと定めたまえるなり、ね、だからいや聖書にですね、クリスチャンも試みに遭う、試練に遭う、悩みに遭う、苦しみに遭うと書いてあるじゃないか、ね、患難もあると書いてあるじゃないかというんだけども、まあ、それは書いてあるけども、そういう患難というのはそのこの世の中の悪魔サタンが持ってくる患難ですからね。でもそれもイエス・キリストと共に勝利していけるという、ね、正しきものは悩みを押し、でもその全ての悩みからイエス様は助けいたしてくださる、あるから、それは悪魔サタンが我々に持ってくる悩み、地上での試みはありますけども、それは勝利できる。けども大患難時代というのは神の持ってくる怒りだから、ね、出どころが違ってる、神様から来てるものだから、これをですね今から準備してその大患難時代に備えて頑張って生きていこうとしてますなんていう人がクリスチャンが多いから頭おかしいんじゃないかと思うんですよ。神の怒りをくぐって生けるわけがないです、ね、だからその私たちを神様は神の怒りに合わせようとは思ってません。教会は神の怒りに合わない、神の救いに預かってきたんだから、ですからキリストの花嫁なる教会はこの世界の終わり終末をの世を呈する大患難時代の前に天に立て上げられていきますから、はい、それと同時に世の中は変化していきまして、それから7年の患難時代を経てもう一度キリストはエルサレムに降りている。だから、そういうことを知って、まあイスラエルという国はイチジクの木にも例えてるわけですね、イエス様ね、このイチジクの木が葉を恵んできたら夏の近きを知りなさい、ね、そのようにイスラエルという国はもう70年に消え去ったとみんな思ってたけども、1948年にもう一回できた、これイチジクの葉が恵んできたわけだ。イチジクの実がつくっていう、イチジクっていうのは実のない木って書くからね、イチジクっていうのは、実のないじゃ、花のない木って書きますね。花が咲いて実が結ぶっていうのは自然界の法則ですから、花が咲かないで実がパッと結ぶのはイチジクぐらいのもんだって言うんだけれども、まあ、実際花が咲かないわけじゃなくて、花が咲くんだけどあんまり小さくて見えないだけ、まあ一応花は咲くんだけど、まあ、見えないぐらい小さいっていう、そして実がなる。だから花よりも葉っぱの方が大きく目立つから、葉っぱが茂ってきたら、あ、もうそろそろイチジクの季節がやってくるな、また夏も来るな、こういうことが分かるようにイスラエルという国ができてきたら、もう一度そしたらこの再臨が近いなということは感じていきなさいよと言っているわけです、はい、ですから あと20年か30年かそのあたりで建国100年を迎えるはずですけれども、イスラエル、ね、もうそろそろ近いということは、まあ我々も感じざるを得ないんですけれども、いつということは書いてない、聖書には。時々については書き送るに及ばず、そこまではパウロも示されていないというのはこれは誰も知らない、けれども人々が平和だ無事だと言ってるその日に再臨は、空中再臨が来ますよと、いうことを主は言っておりますから、だから私たちはしっかりそのことを知って、ね、八節にありますように信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みの兜をかぶりて慎んで、またこの福音をもってこのイエス・キリストによる救いを述べ伝えていく今は時であります。この時もやがてこの再臨、空中再臨とともに終わりますということですね、ですから、この 旧説にもまた再び書いてあるんですね。パウロはそれ神は我らを怒りに合わせんとにあらず、大患難時代のことを言っているんです。神の怒りの時、神は我らを怒りに合わせんとにあらず、主イエスキリストによりて救いを得させんと定めたまえるな、ですから、まあ本当にそういうことを私たちはちゃんと知ってですね、はい、そしてこの16節を見ますと、常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのこと感謝せよとこうありますね。だこの16節、17節、18節を見ると、ちょうどこれサンドイッチに挟まれたように、17節祈りなさいと、絶えず祈りなさい、絶えずというのは祈ることをやめないで続けなさいよと言ってる。24時間祈れという意味じゃなくて、絶えずというのはもう息するままなく祈れという意味じゃなくて、そういうことはできませんから、それは不可能。ただ祈ることをやめないで続けていきなさい、ね、毎日15分でもいいから祈りなさい、ね、そしてこの祈りは喜びと感謝の間に挟まれてあるわけ、うん、喜びと感謝、この中で私たちは祈って、ね、そしてこの福音を伝えていくんですよ、ね、そしてやがてイエス様はその時お迎えに来ますから、大患難時代の手前であなた方を皆引き上げますけれども、それまでは一人でも滅びる人がいないように、神様は願っていらっしゃるわけ、はい、ですからこの福音を持ち行く使命がさらに全うされていけば幸いだと、ね、ではご一緒にお祈りをして終わります。